もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
こんにちは。お願
は
い
い、
しま
こん
す。
にちは。それでは早速ですが、今日のご相談いただく内容を、まずは簡単に教えていただいてもいいですか？
はい。夫に不倫をされまして、
夫の不倫。
今後、今の婚姻関係を継続していくのか、離婚した方がいい
いい
のの
か。
か悩んでます。
わかりました。今おいくつですか？
38歳です。
旦那さんは？
同い年です。
お子さんは？
子供は、3人いまして、上から、小6、男の子です。
男の子。
はい。次、小3の男の子です。
小3の男の子。
で、最後が3歳の男の子です。
3歳の男の子。
はい。
あなた様もお仕事されてるんですか？
あ、はい。
じゃあ3人のお子さんたちは、小学校だから学童行ったり保育園行ったり。
私の親と生活しているの
今
で、
同居なんですね。
そうですね。同居なので、仕事の間は、おじいちゃん、おばあちゃんに面倒見てもらってます。
わかりました。旦那さんのその不倫ということですけれども、それは一体いつ頃から？
2年半ぐらい前です
2
ね。
年半ぐらい前。
LINE をしていて、向こうは私が後ろにいるのを気づかないで LINE をしてたんですけど、その LINE の画面が普通の友達関係ではなさそうな内容
だっ
と
た。
絵文字とかだったので、私がそこで問い詰めました。
問い詰めた。それで白状っつったら申し訳ないけど、旦那さんは認めたの？
認めました。
ああ、そうなんだと。それを認めたのがどれぐらい前の話ですか？
それが2年半ぐらい前の
あ
話。
ら、じゃあ2年半ぐらい前にことが明るみに出ているのに、以降同じ方と続いてるってことですか？
そうです。
でもこの2年半、すったもんだがあったでしょ？
そうですね。
それでもお辞めにならない。
そうですね。いずれ再婚したいそうなので。
その相手の方と？
そうです、そうです。
それは誰が言ったの？
夫が言いました。
いずれその人と、要するにあなた様と別れて、その人と一緒になるつもりだと。
そうです。
じゃあなんで今一緒にいるんだろ
子供のためだっていうふうなことは言ってます。
う。うーん、そう。まあ。で、あな、それで、今今日のそのご相談は、このままその婚姻関係を続けるか別れるかということだけれども、そういうような状況で、あなた様のお気持ちはどうなんですか？
正直、我慢はできないところはあるんで、離婚はしたいなと思いつつ、ただやっぱりこのご時世お金もかかりますし、
それは子供さんの養育費のことかしら。
そうですね、子供がやっぱりこれから大きくなっていく上で、お金もかかってきますし、まだ小さい子もいるんで、
そうね、3
父
歳。
親がいないとかわいそうなのかなっていう気はしてて、踏ん切りがついてない状況。
でも2年半にも及べば、あなた様のご両親とかもご存知だと思うんだけれども、
そこは気づいてはなさそうです
気
ね。
づいてはなさそうなんです
私から
ね。
も言ってはないです。
おっしゃってない。そうすると、あなたとご主人様の間だけの話になってるってことですかね。
そうですね。はい。
子供に対しては優しいのかしら。
優しいです。
優しいんだね。で、相手の女性とはだって接触はあなた様はないわけでしょ？
ないです。
会社の同僚とかそういうことなんですか？
それに近いところがあって、3年ぐらい前に、旦那が、単身赴任っていう形で、出てたんですね。で、そこの会社で知り合った人。なので、私はその会社、私の会社関連ではないですけど、夫との関連ではあるかなと。
で、今は単身赴任は、
終
溶け
わり
て
ます。
帰ってらっしゃった。
帰ってきてます。
だけど、その関係は続いてるんだっていうこと
続
ない ん
て
です
ます。
ね。そうすると、最終的にはね、別れるのかやっていくのかっていうのは、ご当人同士のことだとは思うんですけれども、でも、それを決断するにあたってはいろいろなね、条件の比較とか、そういうことも 必要かもしれないから、
はい、
今日先生には主には何をお聞きしますかね。
やっぱりその離婚するにあたってやっぱり不安が正直大きいなっていうのがあるんですよね、
うん、経済的な。
そうですね、うん、で子供から父親を亡くすのもかわいそうだなと、
うん、
思ったりしてます、うん、はい、うん、
いや2つですね、まあ、離婚するかどうかっていうことを考えるにあたって経済的な不安、
はい、
それから父親と子供の関係をなくしてしまうっていうのはどうなのかと、
うん、
そこが今ご自身の中で考えているところだということですよね、
はい、
うん、お仕事上いろいろとご存知と思うので、
はい、
うん、そのあたりのことについてお伺いしてみましょうか。
はい、わかりました。お願いします、
はい。はい。今日お答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？
もしもし。
まあ、困りましたね。
はい。
どの価値観を大事にするかっていう問題だと思いますけど、
はい、
あなたのご主人は、
はい、
まあ、確信犯というかずうずうしいというかね、
うん、
その向こうとの関係を続けながらあなたとの婚姻生活を続けるつもりだということですよね、
はいは
い、そういう人とあなたが、まあ、夫婦の関係を続けられるのかどうかっていうことですよね、
うん、そうですね、はい、
それとそういう問題を抱えながらただ子供のたちには知らせないようにしてね、そこそこその夫婦の外形を保ってると、
はい、
ことがまあできるのかどうかね、
うん、はい、
で、まあ、どっかでできなくなった時にその話が、まあ、子供たちに知られた時にね、まあ、子供たちは多分ね、あの裏切られたって言うと思いますね、
うん、はいはいはい、そうですね、
ずっとそんな隠して自分たちの前で普通の家庭のような顔をしてたんだねっていうことは、まあ、それはある種傷つくことのようですね。そんな何年間も僕たちを騙してたのかというふうに思われてしまうぐらい、なんか今の状態を続けるのかどうかっていう問題もありますよね。
うん、そうですね、はい、
まあ、あの親を失ってしまうとか亡くしてしまうというのはね、ある程度は頻繁に親に会わせるとか、
はい、
そういうそのことでカバーできる面もあることはありますよ、別れても子供には関わるというのが今の考え方ですから、
はい、
それでまあある程度はカバーするということはありますよ、
うん、そうですね、
うん、まあ、そうは言っても一緒に暮らさなくなったことはやっぱりあの子供として何でもないってことはありえないので、それは多少の傷はつきますけど、
はい、
さっきも言ったようにな、まあ、何事もないかのようなふりをしてずっと結婚してたんだけど、まあ、ついに耐えきれなくなって離婚、お父さんはもう10年も前から不倫してたみたいなことになると裏切られたっていう気持ちが大きいので、その傷とどっちが大きいのかなっていうことも難しい問題だと思います。あのすっきりした答えはないですよ。その夫婦それぞれが離婚した方がいいとか離婚しない方がいいとかって結論出すのでね、それはもう本当に最終的にあなたが決めるしかなくて、あの弁護士がそうした方がいいっていうアドバイスはなかなか、まあ、私は離婚で離婚した方がいいというようなアドバイスはしませんけどね。
はいはいはい、そうですね。
あの経済的にはその、まあ、もちろん養育費はね払わせるわけですけど、
はい、
あなたの収入である程度まあ、十分かどうかともかくとして基礎的には支えられるだけのものがあるんですか？
ちょっと厳しいかなっていうところではあります。
まあ、そうすると、はい、まあ、経済的な面も大事な要素ですのでね、
はいはい、
経済的に苦労するなら我慢するっていう選択もありうるわけなので、
はいはいはい、
それも考慮に入れてお考えになったらいいとは思うんですけど、
うん、
ただその今もう2年半 3年近く向こうの方と続いてるんだとするとね、
はい、
それなりに根深く続けるつもりなのかなっていう感じもしますけどね、
うん、
そんなもう3年も4年も別れないんだったら別れろって言ってもダメかなっていう感じの関係かもしれませんね。
まあ、そうですね、相手女性にも家庭はあるらしいので、
うん、そうなんだ、ダブル不倫。
そうですね、
うん、そうすると向こうだって簡単には再婚なんてできませんよね。
そうですね、
うん、向こうもうバレないでやってんですかね。
向こうも も夫にはバレてるらしいです。
ああそうなんだ。それでもそうなんですね、
はい。
向こうのご主人にバレてて、あなたのご主人は慰謝料の請求されたりしてないの？
今事件ではしてないですし、そこはなんていうんですかね、聞いてる話だと私がしたら向こうもやるっていう考えみたいです。
慰謝料を向こうから取ろうと決意するってことは離婚するってことだから、
うん、
向こうの旦那があなたの旦那に請求来ようとなんだろうと知ったことかっていう、そういうことはありえますけどね、
うん、はいはいはいはい、はい、
やっぱりね、一番決め手になっちゃうのは経済的な問題なんですよね、はい、そう言っても、
うんうんうんうん、
経済的にあなたの方で何とか耐えていけるんならば、
はい、
まあ、ある意味そのお父さんがいないという状況の不安定さはそのお父さん個人という人ももちろんそうですけど、
はい、
やっぱり経済的に不安定になりだすとお父さんがいないということの辛さが子供に、まあ、影響ありますのでね、
はいはいはい、
そこがやっぱり、まあ、冷たいようだけど旦那という人はお金なんですよね、
うん、そうですね、はい、
あんまりね、その思春期とかややこしい、その例えば子供が受験とかを抱えてる時に今頃離婚みたいな話になって、うん、そしてその聞いてみれば、小さい時からお父さんはそうだったんだなんてね、ますます子供が混乱するような状況で離婚するっていうのは最悪になっちゃうので、ある意味これだとまだ小さいのでね、このお子さんたちの年齢は、ある意味傷はないといえばないんですよ。よくね、子供が小さいから我慢するっていう言い方があるけど、
はい、
一番ややこしくなるのは中学に入る頃の離婚ですよね。今度はお子さんが今度不登校になるとか、いろいろそういう付随的な問題が出ちゃうこともあるので、
はいはいはいはい、
その頃にするんだったらなんでもっと早くっていうことはありますよ。
わかりました、
はい、もう本当に弁護士にこんなご相談をされるとね、少しも何の情緒もないような回答を申し上げてお気の毒っていう感じがするんですけど、私どもから見てるとやっぱりその離婚後の生活はやっぱり厳しいのでね、特に奥さんの方が子供を抱えて離婚されると生活が厳しいので、はいはい、そこはやっぱりよくよく考えてもらいたいなって、そのそばで支える立場としては感じるところなんですよ。
そこがやっぱり心配なところはあって、もし離婚をして、で養育費これぐらい払ってほしかったのに、実は向こうで再婚した時に子供ができましたって言ったら、やっぱりこっちに払うお金は少なくなっちゃうのかなと思ってて、
まあ、少なくなっちゃいますよ。あとは、あなたが精神的に耐えられるかどうかっていうところの要素ですね。
うんうんうん、わかりました。はい、
いかがですか。やっぱりそういうふうにこう理論的にね、状況を見極めて、お金がメインだけれども、やっぱり生活のことっていうのをきちんと考えて物事を進めるっていうの大事だと思います、はい、でももう一つはやっぱり気持ちだっていうものもちょっと思ったりするんですよ。うんうん、これから例えば離婚して多少苦労したとしても、
はいはい、
やっぱり あなた様の人生でもあるわけだから、
はい、
うん、それはそれでさっぱりしたって、いうふうにお母さんが元気なら子供も元気だろうなって思うし、
はいはいはい、
お金は入るけど、お母さんがもう常にうつうつしてたら、うん、やっぱりお金はあるとはいえ子供さんもうつうつするのかななんて思ったりね、
うんうん、
要はここからどうやって生きていくのかっていうことだから、一つ一つ整理してやってみてください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい。